王様も巧みな言葉に騙されて、ハマンの言うままに王の勝因を押してしまいます。ついに何年何月何日期してユダヤ人は全員殺されるというですね、王の命令として発布されたみたいです。皆様のご存知のようにユダヤ人というのはね、歴史の中でその国自体が二度滅んでおります。紀元86年バビロンによって国が滅んでおります。歴史からこの国は消え去ったんです。しかしまたクルソーの命令によって祖国再建を許されました。祖国が出来上がるわけでありますが、イエス様の時代が終わりまして、紀元70年に今度はローマによってこのエルサレムが滅び、またこの民族が世界に散らされております、ね、ついこの間までこの国が世界に国を持ってなかった。みんなディアスプラと申し散らされた民だった。だけども一戦の間この民族は滅びなかったんですね。本当に不思議な民族です。何度も何度も民族絶滅の危機をこの民族は経験しておりますよ。あの大戦のナチスのユダヤ人虐殺もそうですね。あ、民族滅亡の試みですよ、ナチスに言われる。何度も何度もそれに歴史の中で耐えてきた。本当に不思議な民族です。モルデカイは木も狂わんばかりに驚き嘆き怒りました。ユダヤ人の中に大きな嘆きと悲しみが起こったと書いてありますね。王宮にいて侍女たちからユダヤ人に降りかかったこの災いを聞きましたエステルはすぐにモルデカイに使いを使わして事業を知ります。その時モルデカイはこのユダヤ人に降りかかった大きな災いを伝えまして、この時王妃であるエステルがまさに王に取りなすように強くこう進言するわけであります。7節以降それが出てまいります。モルデカイは自分の身に起こったすべてのことを彼に告げ、かつハマンがユダヤ人を滅ぼすことのために王の金庫に計り入れると約束した銀の正確な額を告げた。また彼らを滅ぼせるために裾で発布された証書の写しを彼に渡し、それをエステルに見せ、かつ解き明かし、彼女が王のもとへ行ってその民のために王の憐れみを乞い、王の前に願い求めるように彼女に言い伝えよと言った。しかしですね、このペルシャの王宮では、ね、王妃というのはね、政治の外に置かれていた存在だったんですね。国政に参加したり意見を述べることは絶対許されなかった。しかもですね、誰でも王の許しがない限り王妃さえも招きがない限り簡単に王に近づくことができなかったんですね。許可なくして王宮に近づく者はですね、誰であれ直ちに殺されたという非常に厳しい掟、法律があったんですね。これは王の暗殺を避けるための法律でありますね。しかもこの時エステルは1ヶ月王様に召し出されていなかったということでありますね。12節以降、ごめんなさい、10節以降エステルはまさにそのようなことをですね、このモルデカイに返事するわけでありますが、その返事に対してさらにモルデカイは13歳以降に、これはまさにエステルよ、あなたが摂理を持って王妃となったあなたが、神様に召されたあなたがまさに働く時なんだ、使命を果たす時なんだ、摂理と使命をこんこんと説くわけですね。13節から見ます。モルデカイは命じてエステルに答えさせていった。あなたは王宮にいているゆえ全てのユダヤ人と異なり難を免れようと思ってはならない。あなたがもしこのような時に黙っているならば、他のところから助け水がユダヤ人のために送るでしょう。神様はどこからでもユダヤ人に対する助けを与えられる。モルデカイはこう信じておりました。あなたがここで使命を果たさなくても神様はことを起こされるよ。しかしあなたとあなたの地の家と滅びるでしょう。あなたがこの国に迎えられたのはこのような時のためではなかったと誰が知りましょう。この言葉は非常に大切です。あなたがこの国に ペルシャの王宮に王妃として迎えられたのは、まさしくこのような時のためでなかったと。誰が知りましょう。これは神様の摂理と、エステルに与えられた使命ということを明確に言った言葉ですよね。神様は無目的に人を選ばれ、意味なくその人を祝福されるということはないわけであります。神様の選びや祝福には必ず神様の大いなるご計画と期待というものがあるわけですね。神のためにご計画された務めのためこそ、彼女は思いがけない栄養を受け選ばれ、引き上がられ王妃になったわけであります。神様はこの時のためにモルデカに言わせれば、すなわちこの時、イラ人の敵のハマによって計画された民族絶滅の危機からご自分の民を救うために、あらかじめエステルよ、あなたを選んで引き上げて王妃として備えておられたんだ、こういうわけですね。旧約聖書を通じて語られているメッセージの一つはこのことなんですね。この世界は神様がしては支配しておられるということです。歴史の支配者は神様が支配してらっしゃる。この先に学びましたダニエル書、このエステル記もまさにそういうことを語っているわけでありますね。いろんな出来事が、旧約聖書のこのイスラエルの歴史を見ますときに、次から次へと起こってまいります。しかし人間がいくら小細工をしてもですね、それが神の御腕でなければ何にもなりません。しかし反対に、もしそれが神様の御心であるなら、必ずことが成就しているというのが、これが旧約聖書が教えていることなんですね。神様が全てを、歴史を含め人間の営みの全てを支配し、そのご計画を着々と進めておられるということが、旧約聖書で私たちが受け取るべきメッセージであります。旧約聖書はすごく大切です。箴言の十九章の二十節に、人の心には多くの計画がある。しかし、ただしの身胸だけが固く立つとありますね。人間はいろんなことを計画します。だけど、神様の身胸だけが固く立つんだというのです。しかも神様はその御心を行うときに、お選びになった人を用いられる。人を用いられる。ダニエルを用い。また続く時代においてこのエステルを用いられた。エステルはまさしく神様が選び召し、神の御国を、御心を行う人として、この危機の中にまさに立たせられていたのでありますね。皆さん、私たちに与えているこの世の、あるいは社会におけるこの立場や、あるいは私たちが何らかの栄誉を持っているとするならば、それは私たちのためではないのでありますね。私たちが自己目的的に人生を送るためじゃありません。また私たちの満足のためにあるわけではないのでありますね。神様が期待され、委ねられる使命をそこで果たし、神と人に奉仕する機会であるということをですね、私たちは忘れてはならないのであります。人生というものを自分のためのものとして生きてはならない。人生は様々なチャンス、機会というもの、サウェイというものが与えられます。いろんな戦いや困難もありますけども、皆さんチャンスも来るんです。そのすべてのものは実は私たちのものじゃない。神様が用いられる、神様の使命を果たすチャンスなんだということを聖書は言っているわけです。だから、神様のご計画と導きに対して、私たちの側での何が必要かと言いますと、その説理を信じる信仰と、そこにおいて私たちが信仰を持ってなす決断、それは従順というものが必要になってくるわけですね。で、その従順というのは時にはですね、自分の命をかけるほどのもの、文字通り命をそっくりそのまま掴む時である場合があるんです。 まあ、これはですね、まあ、エステルのような、使徒パウロのような、初代の信仰者のような、特別に選ばれた使命に生かされている人でなきゃ与えられないと思いますが、